イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月16日付北海道新聞より、アイヌ文化伝承へ古式舞踊や即興化。日頃のアイヌ文化の伝承活動の成果を発表する第35回シシリムカアイヌ文化祭が2月15日、ビラトリ町中央公民館で開かれ、町内外からの来場者約200人が古式舞踊や交渉文芸などを楽しんだ。ビラトリアイヌ協会などの主催で、シシリムカはアイヌ語で猿川の意味。開会式に続き、ニブタニアイヌ語教室の子供の部で学ぶ児童ら18人が、アイヌ語で慌てんぼうのサンタクロースや散歩といった歌を合唱した。続いて、同教室成人の部の12人が、交渉文芸のカムイユから、神謡や八重様、即興歌などを披露。ビラトリアイヌ文化保存会と札幌ウポポ保存会が、それぞれエムシリムセ、剣の舞などの古式舞踊を演じ、会場を沸かせた。札幌市から訪れた串野春代さんは、息の揃った踊りも見られて、とても気持ちの良い文化祭だった、と話した。本日二つ目のニュースは、2月20日付北海道新聞より、道内初川町大賞、アイヌ文化官民協力し継承、猿川のにぎわい高評価。国土交通省が河川を生かした地域振興を表彰する本年度の川町大賞に、ビラトリ町内の取り組みが道内で初めて選ばれた。猿川沿岸で取り組むアイヌ民族の伝統的な儀式やイベントなどが高く評価された。地元からはこれまでの地道な活動が評価されたなど喜びの声が上がった。この表彰は国交省が2018年度に始め、全国286カ所で進められる河川を中心とした町づくり、川町づくりの取り組みの中から先進的な事例として例年2、3件を対象に選んでいる。今回選出されたビラトリ町と東京都多摩市、静岡市を合わせると計15件となる。ビラトリ町では猿川の歴史と文化伝承を生かしたにぎわいづくりをテーマに掲げ、一級河川の猿川の沿岸で伝統的な船おろしの儀式チプサンケなどを執り行っている。このほか道内外の学生が数日間にわたってアイヌ文化について学ぶワークショップや音楽イベントの開催、アイヌ民族の伝統家屋や民具の材料であるカヤやガマの生育なども行っている。国交省によると、町や民間事業者が協力しながら河川を効果的に活用しつつ文化継承を実践している点などが受賞理由という。取り組みの関係団体であるビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長は、猿川はビラトリのアイヌ民族が生活の中心として利用していた背景もあり、受賞は大変嬉しいことと喜び、チプサン家についても先輩方が築いてきた伝統で引き続き後世に伝えていきたいと意欲を示した。2月6日に道省で行われた表彰式で、中野国交大臣から表彰状を受け取った遠藤圭一町長は取材に対し、猿川流域にはイオル伝統的生活空間の形成が目的のさまざまな活動があり、受賞は活動の励みにもなる。これを契機に今後も文化継承につながるような取り組みを行っていきたいと決意を新たにしていた。本日3つ目のニュースは、2月21日付北海道新聞より、アットゥシオリに挑戦、学生らアイヌ文化体験。全国の大学生と大学院生を対象に5日間でアイヌ文化を体験するビラトリ町主催の第一連携ワークショップが開かれた。樹皮の繊維を使うアットゥシオリに挑戦するなど、アイヌ文化に五感で触れた。毎年夏と冬の2回行う取り組み、今回は2月10日から14日の日程で東京や大分、沖縄など 全国各地の大学から16人が参加した。町内の工芸家の指導を受け、細く裂かれた樹皮で糸を紡ぎ、機織り機を使ってアットゥシ織りを体験、木彫りや刺繍、アイヌ語などを学んだり、町が草木などを持続的に採取可能にできるよう管理するイオルの森を見学したりした。参加者は4班に分かれて連日地域を盛り上げる方法について話し合いを重ね、最終日の14日に発表。各班はアイヌ文化を広く国内外に伝える万博の開催、飲食店の開設、非常食の開発、テレビ番組の制作などを提案した。日本女子大学4年の清田さんは、この町に実際に来て地元の人同士の交流が活発なことに驚いた。この経験を必ず将来の仕事に生かしたいと話した。本日最後のニュースは2月23日付北海道新聞今日の話題のコーナーより、大阪報道部長福田光平さんの民泊50周年をお届けします。1年前に大阪に赴任して以来、よく通う取材先の一つが大阪府吹田市の国立民族学博物館、略称民泊だ。昨年民泊は創設50周年を迎え、記念誌語り合い開ける世界民泊50年の歩みを刊行した。記念誌は民泊が刊行する雑誌月刊民泊に掲載されたエッセイを多く収めており、その一つにアイヌ民族初の国会議員故茅野茂さんのアイヌ文化の復権がある。1980年3月号に掲載されたものだ。茅野さんは1977年民泊の大塚和義助教授現名誉教授に、アイヌ民族の伝統的な生活資料を新しく作ってほしいと依頼され、仲間とともに実物大の家、地勢や生活用具などを各約300種類を作った。茅野さんはそれに触れた上で、国立の施設の中にアイヌ民族関連資料が世界各国の民族の立派なものと肩を並べ、これほどきちんと収められたことはアイヌ文化が認められた証になろうと思いますと記している。民泊は茅野さんのエッセイを掲載した理由を、民泊とアイヌ民族との長年の絆を示したかったとしている。民泊は文化人類学民族学の研究拠点として1974年に創設され、77年に開館。研究者が世界で収集した生活用具などを所蔵展示している。研究対象は世界の諸民族だが、中でもアイヌ民族は特別な存在だ。関連資料を約5400点所蔵、約270平方メートルのスペースに約400点を展示する。創設当初は現在ほど国内でアイヌ民族への理解が進んでおらず、民泊の中にもアイヌ文化に広いスペースを割く案に驚いた人がいたそうだ。だが当時の研究者らの熱意のもと、現在の展示が実現した。担当の斉藤玲子准教授は、国立の博物館で、しかも本州でアイヌ文化を発信したことに大きな意味があったと語る。北海道から遠く離れた大阪に展示された多くの資料には、アイヌ民族や民泊の人たちのさまざまな思いが詰まっている。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、猿川が国土交通省から川町大賞というのを受賞したという記事ございましたが、本当におめでとうございます。はい、平取町にとって誇りだなと思いました。特に畜産家のことが評価されたというのは良かったなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナー終わります。担当は千石優子でした。